皆さんの修法に本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句が挟まっていると思います。先週も使った地図でありますけれども、今から4000年ほど前のその日その時その時期、アブラハムは行き先を知らずして神様の仰せに従ってバビロニアのウルの町を家族で出立し、北の方のハランという町にしばらく滞在した後、カナンに向かって旅を続けていったわけですね。アブラハムの旅、このウルからハランまでが大体大まかに1000キロ、それからハランからカナンのあたりまで大体600キロぐらいかと思います。かなりの長距離ですね。それをラクダとかロバとか徒歩で旅するわけですから、大変な困難の伴う旅であったと思います。で、先週の月曜日から、車で牧師夫妻出立し、そして金沢での告別式の後、浜名湖バイブルキャンプ場に行き、そして山梨県の方の高速道路を通って諏訪湖経由、上越経由で帰ってきました。ちょっと途中沼津の実家などにも寄って、その分距離が増し加わったんですけども、だいたいそれが車の旅で1600キロぐらいでしたね。車だとスーッと行ってスーッと帰ってくれるんですね。でもやっぱり4000年ほど前のその旅の困難さは目に見えるほどの、そんなの困難の伴う、一族の命運を左右するそれほどの旅だったかなと思いますね。さて、私たちは先週の主日礼拝においてローマ人への手紙4章1節から8節の御言葉に預かりました。この4章7節を見ますと、幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人との、詩編32編1節2節の御言葉が引用されています。ここに引用されている幸いという言葉は、イエス様が三条の説教において心の貧しい者は幸いですと言われた幸いと意味においては同じなんですね。まことに主なる神様によって罪とがを許され、清められ、魂に深い安息をいただくのに勝る幸いはありません。では、その幸いはどのような人に与えられるのでありましょうか。次の4章9節に述べられていますように、それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。ここに繰り返して割礼という言葉が使われていますが、この割礼とは主なる神様に全く服従を表明する契約の印であり、具体的には男性の性器の包皮を切開もしくは一部を切り取る外科的手術です。ユダヤ人の男性はそのにして自分の命を神様に捧げましたという象徴として割礼の儀式を受けていったのです。 割礼を受けない者は、たとえユダヤ人の血筋の中に生まれたものであっても、ユダヤ人社会の中から締め出されていきました。そのように割礼は、本来私の命は神様に全く捧げます、神様のおっしゃることは何でも従いますという服従の象徴でありました。ところがユダヤ人たちは次第に神様の仰せを忘れて、神様から離れて行き、肉体的な形の上での割礼は受けても、本来の信仰による服従という精神を失っていくのです。その結果、ユダヤ人たちは割礼による特権だけを意識しながら、その実、割礼本来の意義である神様への服従ということを捨ててしまった。それは本末転倒であるとパウロはここで述べているのです。一体信仰の父アブラハムが義と認められ幸いなものとされたのは、どのようないきさつによったのでありましょうか。この4章11節に記されていますように、アブラハムは割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたのです。聖書の初めの創世記の御言葉によりますと、アブラハムが信仰によって義と認められた出来事は創世記15章に記されており、アブラハムが割礼を受けたことは17章に記されています。創世記15章から17章までの間には、およそ14年の歳月が過ぎ去ったと思われますが、いずれにしてもアブラハムは割礼を受けるはるか以前に、すでに信仰によって義と認められ、主なる神様から祝福と契約を与えられていきました。そのようにアブラハムが義と認められたのは、あくまでも主なる神様を信じる信仰によってであり、割礼という行いによるのではなかったのですね。再びローマ人への手紙4章13節を見ますと、ローマ人への手紙4章13節を見ますと、というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰による義によってであったからですと言われています。また飛んで4章16節を見ますと、そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためですと言われています。ここにおいてもパウロは、人が義と認められ救われるのは、ただ信仰によるという、信仰義人の原則を強調していますね。信仰は割礼のような儀式によるのでもなければ、何か立法の戒めを守って道徳的に立派な生き方をすることでもないというのです。さまざまな欲望を断ち、難業苦行に努めても、真冬に滝壺に入って水に打たれても、それによって人間の心は変わるものではありません。本当の信仰とは、イエス・キリスト様が私たちの罪のために十字架上で身代わりになって死んでくださったことをまともに受け取って、そしてこのイエス様に信頼していくことですね。イエス・キリストを信じる信仰によって、人は救いの恵みの相続人としていただけるのです。こうしてアブラハムは割礼という儀式によるのでもなく、立法の戒めを行うことによるのでもなく、ただただ信仰によって主なる神様から義と認められた人でありましたが、そのアブラハムの信仰とはどのようなものであったのでしょうか。主なる神様によって読みせられ義と認められたアブラハムの信仰とはどのような性質内容であったのでしょうか。まず第一に、この4章17節から22節の御言葉を通して、アブラハムの信仰について、 そして第二に4章23節から25節の御言葉から私たちクリスチャンの信仰の内容について見ていきたいと思います。まず第一にアブラハムの信仰についてですが、この4章17節を見ますと、4章17節を見ますと、私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのですと言われています。アブラムの信仰は、一言で言いますと、死者を生かし、ないものをあるものとして召される神様に対する復活信仰でありました。それは、神様には何でもおできになるという主なる神様に対する全幅の信頼に他なりませんでした。アブラハムは人をして死人の中から復活させることのできるお方として主なる神様を信じたのです。アブラハムはどのようにしてそのような復活信仰にまで到達し得たのでしょうか。それは二つのことによります。この4章18節から22節のところに示されていますように、約束の子イサクの誕生を通して、また愛する一人子イサクを全焼の生贄として神様にお捧げすることを通して、アブラハムは全く間もことなき復活信仰に導かれていきました。4章18節を見ますと、彼は望めない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、また、サラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ、彼にはそれが義と認められたのです。パウロが、創世記の御言葉を踏まえてそのように述べていますように、信仰の父アブラハムは約束の子イサクの誕生を通して、また愛する一人子イサクを全焼の生贄として神様にお捧げすることを通して全く復活信仰に導かれていったのです。かつて主なる神様はアブラハムに仰せられました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。私はあなたの子孫を地の塵のように増やすと主は仰せられました。アブラハムはその神様の言葉を聞きますと信じて、行き先を知らないで一族老と共に旅立ちました。彼は信仰によって思い出の多いふるさとの町を後にし、主なる神様が約束してくださるさらに優れたふるさとを目指して旅立ったのです。アブラハムとその一行が長旅のうちに導かれたところは約束の地カナンでした。そしてすでに20年以上の歳月が過ぎ去っていました。しかし神様のお約束はいつ実現されるとも分かりません。主なる神様はアブラハムの子孫を地の塵のように増し加えてくださると仰せられましたが、子供が赤ちゃんが生まれる気配など少しも見受けられません。アブラハムも 妻のサラマもすでに年老いて赤ちゃんを出産することなど到底不可能な年齢となっていました。このローマ人への手紙4章19節に言われていますように、彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であることを、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。アブラハムは自分と妻の肉体的な衰えを認めましたが、それでもなお希望を見失いませんでした。彼は主なる神様には何でもできると確信し、全能の主なる神様に希望の根拠を置き、望みえないところに望みを抱いて信じていったのです。その結果、アブラハムが100歳になり、妻のサラが90歳になった時、約束の子イサクが与えられるのです。イサクの誕生、それは不可能を可能にされる主なる神様の成したも御業、恵みの御業でありました。こうしてアブラハムは約束の子イサクの誕生を通して主なる神様の全能の力を知り、さらに愛する一人のイサクを全焼の生贄として神様にお捧げすることを通して、まったく復活信仰へと導かれていくのです。このローマ人への手紙4章のところに手を挟んで、4章のところに手を挟んで、聖書の初めの方の創世記22章1節を見ていただきたいと思いますが、聖書の初めの方の創世記22章1節を見ていただきたいと思いますが、創世記22章1節を見ますと、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人のイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これまでアブラハムとサラは子供を授かるまで長い間ひたすら待ち続けなければなりませんでしたが、しかしついにその望みの叶えられる日が来たのです。そして今や喜ばしい笑い声がアブラハムの家庭を包んでいました。幼子イサクは育って乳離れし、神様と両親に守られてすくすく成長していきました。すべてのことがうまくいっており、あらゆる点で満たされているその時に、主なる神様はアブラハムを試練に遭わせられたのです。先ほどお読みしました創世記22章1節の御言葉から分かりますように、主なる神様がアブラハムよと呼びかけられると、アブラハムはすぐにはい、ここにおりますと答えました。主よ、何なりとおっしゃってください。あなたの言葉に従う用意ができておりますと言っているのですね。すると主なる神様はすかさず仰せられました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上でイサクを全焼の捧げ物として捧げなさい。この22章2節に記されているところの神様のご命令は、何をいつどこでどのようにせよと実に行き届いたものであり、間違いようのないほどはっきりしたものでした。 ここで言われているところの全焼の生贄とは、文字通り犠牲の生贄を焼いて全部灰にしてしまう神様への全く全く捧げ物ですね。それは燃えやすいように頭や足や内臓を切断して捧げるのです。自分の愛する一人子イサクを自分の手で切断して捧げることをアブラハムはここで命じられているのですね。なんと残酷なことを命令される神様だろうと思われるかもしれません。しかし聖書の中で全焼の生贄として捧げられるべきものはいつも羊とか牛などの動物に限られています。ですからここにおいて主なる神様は、人間の命が欲しいのでもなく、そのように残酷なことを平気で命じておられるのでもありません。主なる神様は人見悟空のように人身を捧げたり子供を犠牲として備えたりすることを決してお許しにはなりません。この時神様はアブラハムの信仰を一定のところまでテストされましたが、アブラハムが刀を取って自分の子をほふろうとするその一点で厳しくストップをかけておられます。主なる神様はこの時アブラハムの信仰がどれほどのものであるのか、その本領を本心をご覧になりたかったのですね。アブラハムは神様のご命令を聞くや否や、ご命令通りすぐ実行に取り掛かりました。22章3節を見ますと、翌朝早くアブラハムはアロバに鞍をつけと記されていますように、神様のご命令を受けたアブラムは悶々として激しい心の戦いの中で夜が明けるのを待ったことでしょう。しかし夜明けとともに彼は全ての思い煩いを神様に追い出ねし、強い決意を持って行動を起こしたのです。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えたのです。本日の礼拝説教の参考資料の地図からも分かりますように、アブラハムが住んでいたベールシェバからモリアの地まではおよそ80キロあり、100歳をすでに超えた老人とその一行にとってそれは3日ほどの距離でありました。22章4節に記されているこの3日という日数はかなり長い日数です。俗に3日坊主と申します。自分から進んで勢い込んで始めたことでも3日も経てば、その勢いもどこへやら、もう飽きが来てやる気がなくなってしまう、そんなものですよね。まして可愛い我が子を全焼の生贄として捧げる決意などはもろくも崩れ去ってしまうのではないでしょうか。しかしなおその3日間、アブラハムの主なる神様に対する信頼は微動だにしなかったのです。さて22章5節を見ますと、それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったのです。いよいよ神様に全焼の生贄を捧げるために最終的な用意をしなければなりません。二人の若い者たちを残してアブラハムはイサクと共にモリアの山の上に行かねばなりません。その時アブラハムは若い者たちに、私と息子はそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると22章5節で言っています。しかしイサクを殺してしまえばどうしてまた二人で戻ってくることができるでしょうか。けれどもアブラハムは若い者たちに対して出まかせや嘘偽りを言っているのではありません。ここにアブラハムの信仰があるのです。アブラハムはイサクと自分が必ずやがて 一緒に帰ってくれると確信しているのです。22章6節を見ますと、アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に住んでいきました。黙々と歩く親子の姿が浮かんでくるかのようです。次の7節と8節には親子の美しくも悲しい会話が記されています。お父さん、なんだ、イサク、火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは込み上げてくる感情をこらえて静かに答えました。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は主なる神様のご命令に黙々と従って歩き続けたのです。さらに9節を見ますと、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたのです。二人はついに神様が告げられた場所に着き、アブラハムはゆっくりと石を集めて、それをきちんと積み重ね、それから念入りに焚き木を並べていきました。そうしてアブラハムは傍らに立っている息子イサクに恐ろしい秘密を打ち明けていくのです。イサクはもしその気なら拒絶できるほどの分別と体力もあったでしょう。おそらくイサクはこの時青年期、青年期の初め頃に差し掛かっていたと思われます。イサクは長い徒歩の旅行に耐えられるだけの年齢になっており、焚き木をモリアの山の上に運ぶだけの体力があったのですから。けれどもイサクは年老いた父アブラハムのされるままに、手も足も縛られるままになっていたのです。ここにアブラハムばかりか息子イサクの信仰の素晴らしさを教えられるものです。息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せたというのは、明らかに父アブラハムと息子イサクの合意の上のことでありました。アブラハムの信仰は息子イサクのうちにしっかりと受け継がれ、根を下ろしているのです。今まさにアブラハムは手を伸ばし、この十節に記されていますように刃物を取って息子をほふろうとしました。とその時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられました。アブラハムは即座に答えました。はい、ここにおります。御使いは仰せられました。その子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。ここに主なる神様の試練の目的は十分に達せられたのです。主なる神様のために最愛の一人子さえ惜しまなかったアブラハムの信仰が、主なる神様によって読み捨てられているのです。その子に手を下してはならないとの主の御声に、はっと我に返ったアブラハムが目を上げてみますと、そこになんと角を藪に引っ掛けているお羊がいました。22章13節に記されていますように、アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。この時のために主なる神様はアブラハムのためにお羊を用意しておられました。 アブラハムの信仰通り神様自ら備えてくださった羊があったのです。そのお羊こそイサクの身代わりとして捧げるべきものでありました。こうしてアブラハムは主なる神様からの大きな試練に信仰を持って従い通し勝利することができたのです。その時アブラハムはどうして神様の御言葉に従って自らの手で我が子イサクをほふろうとすることができたのでしょうか。それはこの時主なる神様がもし必要とあらばイサクを死人の中からよみがえらせてくださるとアブラハムは信じていたのです。主イエス様の十字架死と復活の出来事から遡ること2000年前にすでにアブラハムはその信仰の極みにおいて死に打ち勝ち死に勝利したも神様の全能の御手に信頼し復活信仰を用いていたのです。これは実に驚くべきことであり死んでもなお生かされるという信仰復活への信仰なのです。さて私たちはこれまでまず第一にアブラハムの信仰について見てまいりましたが続いて第二に私たちクリスチャンの信仰の内容について見ていきたいと思います。アブラハムはとりわけその復活信仰によって主なる神様から義とみなされたのですが復活への希望は一人アブラハムに対してだけではなくイエス・キリストを信じるクリスチャンに対して与えられているものなのですね。ローマ人への手紙4章に戻りたいと思いますがローマ人への手紙4章に戻りたいと思いますがローマ人への手紙4章23節を見ますと4章23節を見ますとしかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのはただ彼のためだけでなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのですと記されています。アブラハムが死者を生かすことができる神様を信じて主の神様から義と認められ救われたように私たちクリスチャンはイエス・キリストの十字架死と復活こそ私の罪のため救いのためでしたと信じる信仰によって罪許され義とみなされ救われるのです。アブラハムがその一人子イサクを全焼の生贄として主なる神様にお捧げしたそのモリアの山においてその時からおよそ2000年の後神の一人子イエス・キリスト様は全人類の罪の身代わりとなって十字架上にご自身の命を捧げて贖いの死を遂げてくださいました。天の父なる神様は一人子イエス・キリストをモリアの地すなわちエルサレムのゴルゴタの丘の十字架におつけくださったほどに私たち一人一人をあなたを愛しておられます。天の父なる神様はご自分の一人もイエス様を十字架にかけて殺してくださり3日目に死者の中からよみがえらせてくださったほどに私たち一人一人のために犠牲を払ってくださいました。死を突き破ってよみがえり罪と死に完全に打ち勝たれたイエス様、このお方こそあなたを罪と死から救い出してくださるお方なのです。天の父なる神様はその一人もさえ惜しまないで十字架におつけくださり3日目に死者の中からよみがらせたまいました。それは一人のイエス様を信じる私たちがあなたが決して滅びることなく永遠の命を持ち復活の希望に生きるものとなるためなのです。私たちもアブラハム、ダビデ、パウロと同様イエス様を信じる信仰によって義と認められ復活信仰に固く立っていきたいものです。主イエス・キリスト様は私たちの背きの罪のために死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられたのです。 一言になります。天の父なる神様、御言葉を味わい、御言葉によってあなた様の御心を知り、願わくは古の生徒たちと同じ復活信仰に共に歩ませていただき、この21世紀初頭の日々において主イエス・キリスト様のしもべ証人弟子として証の務めに共に励み続け、この世の多くの国民の救いのために、争いや反目、戦いが収められるように、取りなし祈り続けさせていただけますように、また必要な時に勇気を持って立ち上がることができますように、愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
これより換気の時を待ちます。